今日は亡国の悲惨という題で、聖書のことを共に学びたいと思って、用意させていただきました。多少聞き苦しいことがあるかもしれませんけれども、どうぞご勘弁ください。この週報の裏を、ご覧いただきますと、そこのところを少し、見ながら進めさせていただきたいと思います。愛歌は日本語聖書ではエレミア書の次に置かれていますが、ヘブル語原典では全く違います。この愛歌といいますのは、英語ではラーメンテーションと言いますけど、これはそのアーとかそういう、悲しみを表す言葉で始まっている聖書の一つでございます。そしてここにエレミア書の次に置かれていますが、ヘブル語原典では全く違いますと書かれています。ここのところは少し説明する必要があると思いますけれども、私たちの聖書はいつも礼拝で使っている聖書、これはセプチュアジンタという、そういうギリシャ語訳聖書から、この順番がギリシャ語訳聖書に従っているんですね。創世記から始まってヨハネの黙示録で終わっています。そしてそのこのセプチュアジンタはエジプトのアレキサンドリアというところで紀元前にできたものですけれども、これが広くその欧米で使われるようになって、ほとんどの、キリスト教会はその順番に従っています。しかしユダヤ人の聖書は順番が全く違うのですね。そこのところをどうぞ一つの、こととしてどうぞ記憶なさってください。それでこのユダヤ人の聖書では、この愛歌といいますのは3つの分類がありまして、その3つの分類の最後の3つ目のところにその入っているんですね。そのところをちょっと、愛歌は第3という字が抜けてます。これは第3部諸章ケツビームに収められていて、ルツ記と伝道の書の間に置かれているということです。で、第1部は皆さんご存知のようにモーセ五書といいますね、トーラーといいまして、創世記から出エジプト記、レビ記、民数記、申命記までがトーラーですね。これは旧約聖書の根幹をなすものであって、ユダヤ人が非常に大切にしているんです。そしてその次は預言者というものがあって、ネビームといいますけど、預言者という部門があって、そこにはそのイザヤ、エレミア、エゼキエルというその三大預言書も含めて十二章預言書、それからサムエル記とか列王記などもそこに入るんです。そして第三番目の諸書というところ、ケスビームと言います、ケトビームと言いますけど、それは詩編とか箴言、呼ぶ記、文学的な内容ですね。それからこの愛歌とか画家、エステル記などが加わっていて、 そこに入っているということでございます。旧約聖書の順序は70人訳に由来し、エレミヤを著書とする解釈に基づいています。愛家は後のユダヤ教会堂ではアビブの月8月ごろ9日エルサレム滅亡記念断食の日に読まれました。愛家は紀元前586年のエルサレム滅亡の後ほどなくして記されたものでしょう。後に再建される第二神殿は西暦70年にローマ軍により破壊されました。でここのところで皆さん注意していただきたいのは、ユダヤ人はその都が滅んで亡国のそういう悲惨な目にあったのは2回あるということですね。1回目は紀元前586年バビロニアの国が包囲してエルサレムを包囲して、そしてもう徹底的にその滅ぼしてしまったんですね。そしてその神殿が滅びたんですけど、努力してもう一回その再建しました。それは立派な神殿ではなかったんですけど、その2回目の神殿は紀元70年の時にローマ軍によって徹底的にもうその壊滅したんです。そしてその時にエルサレムの通りはもう人の乳でもうがその川となって流れるくらいに流れたと、そういう悲惨な様子であったということが記されています。そのように2回亡国の憂き目にあったんですね。まあ人間生活で言えばその会社ならば2回倒産しても裸の、一家になってしまった、まあ、家庭で言えば2回もう本当にどん底まで落ちてしまったと、そういうことがあったんです。しかし大変不思議なことに、ユダヤの国を滅ぼしてしまったローマもバビロニアの国も長い歴史の中ではとうとう滅んでしまったんです。そして現在はもう遺跡のようなものは残っている程度で、その昔の面影は全くないのです。しかしユダヤ人の国、小さな国ですけれども、何千年もずっと続いているということですね。現在でも続いている、そういうふうなことがございます。もう少し先に読ませていただきますけれども、ユダヤの人々はシオンの山にヤーウェの友情を誇りましたが、この時異邦人に蹂躙されたのです。都は怪人に帰してしまいました。貴族階級の人々も知識階級の人々も敵国のバビロンに移されました。連行されたんですね。まあ集団拉致のようなものですね。昨日に変わる今日の変化はあまりにも大きいものでした。この国家滅亡の大事件を見た時の悲惨と悲哀の描写が愛家の内容となっているのです。ヘブル語聖書では一章一節の言葉エイカーがこの書物の題名となっています。エイカーとはの意です。挿絵はエルサレム滅亡を嘆き悲しむ人々、ドレというフランスのこれはそういう画家ですけど、聖書挿絵愛歌一章八節を描いています。愛歌の作者はエレミア一人ではなく、エルサレム前後の状況と苦悩を 描いた複数の人たちのものでしょう。著作年代は保守時代と考えられています。保守時代というのはバビロンによって国が滅びた西暦589年、紀元前589年以降の時代のことを言います。そして今日宮村兄弟に呼んでいただいたように、非常に悲惨な様子がここには書かれています。もう全体を通して皆さんが読まれると本当に辛いことがたくさん書かれています。例えば一章の8節を見ると、エルサレムは罪に罪を重ね笑い者になった。重んじてくれた者にも軽んじられる、そういうふうに書かれてますね。そしてエルサレムの滅亡はユダの国の罪の結果でした。また指導者たち、預言者たちの罪の結果でもありました。神は正義の神であり、罪を見過ごしにはなさいません。今そのことが自分のこととして初めてユダヤ人は理解したのです。まあ、ドラマや芝居を見て同情の涙を流したりすることが私たちにはよくありますけれども、それはあくまでも他人のことをとしてそのドラマや芝居を見ているのであって、自分のこと、いざ本当に自分のこととして見ているわけではないんですね。愛家は自分のこととして国が滅んでしまったこと、また都が滅んでしまったこと、これは自分たちの責任であると、自分たちの行為の責任であるということを身をもって体験したんです。そういう内容がこの愛家の内容となっています。 しかし聖書によれば、神様は絶望の神ではなくて希望の神様ですから、自分から本当に後悔してその神の前に悔い改める人や国を神は決してそのままにして置かれないのです。必ずまた一度立ち上がらせてくださるのです。例えば三章の18節を見ますと次のように書かれています。そこで私は言った、我が栄えは失せ去り、私が主に望むところのものも失せ去ったと。どうか我が悩みと苦しみ、苦いよもぎと胆汁と心に留めてください。そしてもう少し先に進みますと、しかし私はこのことを心に思います。それゆえ私は望みを抱く。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これ三章の二十節の言葉ですね。大事な言葉ですね。本当に尊い言葉です。三章の二十五節を見ますと、主は己を待ち望む者と己を尋ね求める者に向かって恵み深い。主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。人が若い時に首輝きを覆うことは良いことである。主がこれを忘れられる時、一人座って黙しているが良いと。まあ我々の一生でもいいことが少なくて非常に辛いことが多いんですね。そして後悔の念に打たれて、もう本当にどん底まで落ちるときあります。しかし 神を信ずる人はそうではない、必ず立ち上がることができる。そのようにその神様は愛を持って私たちを導いてくださるということであります。8月の15日は日本の終戦記念日でした。戦争が終わった時は1945年8月15日でしたけれども、私は5歳でありまして、石川県の金沢の郊外の国見というところで生活していました。ですからその子供にとって終戦敗戦がどういうものであるかと知ることはできませんでした。そしてその後牧師になり40歳になって、小さなキリスト教学校の教師となって生徒と一緒にこういう平和の大切さとかいろんなことを学ぶことができました。そしてそれを通して日本の戦争というもの、敗戦というものはどんなに大変なことであったかということが理解することができたのです。今日では日中戦争期を含めると戦没者310万人、その内訳は軍人軍属が230万人、沖縄住民を含む在外邦人が30万人、内地での戦死者50万人という数字が、普通には引用されています。要するに何百万人という単位の軍人とか軍に関係する人たち、それから被災した住民の日本人がいるわけです。そしてその他にまた戦争を広げていったアジアの国々の人たちにも大変な損害があったわけです。そしてその戦争の後ですね、一億総懺悔という言葉が使われました。この一億総懺悔という言葉、皆さん聞いたことがあるかもしれませんけど、当時の東国の宮鳴彦王という人、東国の宮鳴彦王総理が、国民の皆さん、私たちは戦争というような悪いことをしてしまいました。もう二度とこのような過ちを犯さないようにして、みんなで懺悔いたしましょうというものでした。しかし、国の政策に従って動いた我々と、政策を決めた者とは責任の重さが違うのではないかと反発した人たちもいました。戦争の責任は誰にあるのかということを、曖昧にする狙いもあったというふうにも言われています。ただ一億総懺悔と言いますと、言葉はきれいなんですけれども、一人一人の自分の本当の問題となっていないのではないかと、私は思います。国民一人一人のものと責任問題と、本当に心の底から申し訳ありませんでしたというふうに悔い改めなければ、一億総懺悔という言葉があっても、それは一面的なものにしては過ぎないのではないでしょうか。現在はどうでしょうか。政治の責任を取る人たちはその責任を果たしているでしょうか。最近旧統一教会のことが話題となっています。選挙に有利だから応援をしてもらう、電話かけをしてもらう、ビラ貼りもしてもらう、こうしたことが大変便利だと言えるので、その多くの保守系の人たちがそれを利用していたんですね。しかしそのことに対してあんまり反省がないようですね。 聖書の創世記にこういう言葉があります。私は糸一本でも靴紐一本でもあなたのものは何ももらえませんと。これは創世記のアブラハムのその言葉ですけれども、もう糸一本でも靴紐一本でも理由のないものはもらわんという、そういうふうなアブラハムは非常に自立した精神を持てたんですね。それはやっぱり彼の信仰が強いものがあったと思うんですね。神様に信頼することが強いから、現状はどんなにその辛いものであっても、まあ簡単にその使徒のそういうもう物もらいのような行為はしないということだと思います。そういうふうにすることはもう恥ずかしいことではないでしょうか。私が金沢教会の牧師の頃ですけれども、今考えますと1970年代のことだと思いますけれども、ある時教会の牧師宛に立派な印刷物が送られてきました。そしてそれは東京で世界アカデミーという、なんか世界アカデミーなんちゃらというそういう会があるから参加しないかと、参加してくださいと、そういうふうな内容でありました。そしてそこに参加する旅費も出しますと、ホテル代も出しますと、食事代も出しますと書いてありました。そしてその、講師の名前を見ますと、結構そのクリスチャンの大学の有名な先生もの名前も参見されるんですね。しかし今考えると、それは明らかにその話題となっている系列の団体のものでしたね。で、私はそういうことが嫌なので、もうこう断りました。そして参加しませんでした。私たちはお金が十分でなくてもクリスチャンとしての信仰をしっかりと持たねばなりません。その誇り、気概、プライドと言っても良いでしょう。人に頼らず神に頼るのです。そういうものを私たちは今必要としていると思います。じゃあ一言祈らせていただきます。天の神様、今日は終戦記念日のことを覚えて旧約聖書から学ばせていただきました。どうかこの私たちの周りは混沌としていますが、一人のクリスチャンとして人に頼らず神様に頼って正々堂々と道を歩むことができますように、どうか導き助けてください。今日教会に初めて来られた方もいらっしゃると思います。また礼拝に参加された方もいらっしゃると思います。どうかこの礼拝に参加なさった一人一人の心に神様が望んでくださり、充実した良い人生をお与えください。そしてその我々の生活をどうか日々守って導いてください。主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。